一番儲かっている地下鉄の路線というのがございまして、これが大阪メトロ御堂筋線という、まあ、線でございます。大阪メトロ、最近は略して大トロっていうそうなんですけど、坂と目がいらなくなっちゃって大トロになってるみたいなんですが、この大トロのこの御堂筋線っていうのが途中梅田から中津、中津を過ぎますとやがて淀川にかかってくるんですけれども、この淀川を走るときに、まあ、地上に現れてまいりまして、でこの淀川すぐ横を新御堂のその道路が走っておりましてね、車と並走して走っていくという摩訶不思議な地下鉄ということになっております。でこの、地下鉄の窓から車窓から外を眺めますと、真横を走る車がもうすぐ間近に見れるんですね。でそうすると運転手さんの表情であるとか、後ろに乗ってる人たちの表情であるとか、まあ、そういったものがよく見えるわけです。今日も夕方帰ってくる時にまた御堂筋線に揺られて、そして、その車窓を眺めていて、真横にほぼほぼ同じスピードで並走する、黒いワゴン車がいたんですけれども、このワゴン車、40代ぐらいの男性が一人で運転なさっておられたんですけども、何かこう心の余裕、あるいは何でしょうね、ちょっとした隙が生じたのでしょうか、思い切り鼻くそをほじってらっしゃいましたですね。でまあ鼻ぐらいほじったっていいだろうというふうに思ったんで、まあ、見ていたんですけど、ほじり終えた後その人差し指をペロリと舐める瞬間を私は見逃さなかったわけです。まあ子供とかでですね、鼻くそを、ほじった後の指を舐めたり、あるいは鼻くそを食べるというそういう怪しい行為に出る、そんな子供たちいるわけですけど、40過ぎのお父さんが舐めるのはまずいんじゃないかなということを思いながら、この御堂筋線は西中島南方駅のホームにスーッと滑り込んでいったと、そういうところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMCO を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB、 まだ名前が発表されておりません、スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいります。お相手は私、えのきだ新右衛門と
ケルートミエと、
そして IBB 九州は多分この人です、
キラウェイユコです。
なんか声色変えました？何か
変えてないですよ。なんか変わりました？
なんか急に音がちっちゃくなって、しかもなんかなんでしょうねなんかちょっと鼻声のような感じ聞こえましたけどね。
あ、そうですか、失礼いたしました。
ということでございまして、まあ木田さんもいつも車運転するときは鼻をほじってそれで食べてるという伺ってますけども、美味しいですか？
食べてません、食べてません。何でも私に振らないでください。
ケルートさんはどうですか、鼻くそは食べたことがありますよね？
小学校ぐらい
いや、ちっちゃい頃って食うでしょ、
あれ。なんかね、なんか記憶あるな、なんやろね。
木田さんだって美味しく召し上がったことあるじゃないですか。
美味しくはちょっといかんです
ね。あ、そうですか。 鼻くそをちょっと丸めましてね、あの石油ストーブ の熱いそのあの板のところにペッて乗せるとジュッと音がしてですね、それで30秒ぐらいするとこれがカリカリのね、なんかねあられみたいになるんですよ。これがね香ばしくてうまかったっていうそういう思い出がありますけども、皆さん真似しないでくださいね。ということでお送りしていきましょう TYC。 まず最初のお便りはこちら、栃木県那須塩原市からいただきました。46歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予、
ありがとうございます。
大阪朝日放送の長寿番組だったパネルクイズアタック25、うん、ね、アタック25タララが2021年秋をもって終了しました。現在はジャパネットの衛星チャンネル BS ジャパネクストで、うん、パネルクイズアタック25ネクストとして放送しています。うん、あの司会も谷原翔介さんで一緒なんですけどね、でしかも制作してるのは朝日放送ですから、ね、うん、で地上波からいわゆる視聴者参加型クイズ番組がほぼ消滅してしまいました。そういえば水戸黄門も大岡越前も黒門町の伝七もみんな BS に行ってしまいました。そのうち QIC も BS に移行したりしませんかね。いいですね BS。 別に全然構わないですよ BS で、テレビにならないですけどね、うちはこれラジオ番組ですからね。視聴者参加型クイズ、まあ、クイズの話はちょいちょいこの番組でもやりますけど、ケルートさんはどうですか、はい、クイズ番組でなんかこの懐かしいクイズ番組とかってありますか。
しんすけのやつかな、はい、あのおバカキャラの、なんかそんなありましたね、しんすけさんの番組で、
一回も見たことないんで、
おバカキャラのやつ、
あれクイズなの、あれ
は、まあまあクイズ、
視聴者参加型じゃないじゃないですか、だからあバラエティーです。
あ、そかそかそか、
だから一般の視聴者が参加するっていうやつです。
ウルトラとかですか、
ウルトラクイズですか、ね、ニューヨークへ行きたいか、
そうですそうです、
自由の女神が挙げている手は右手である丸か×かみたいなですよ。1問目が、千代子さんは視聴者参加型クイズ番組で何に出ましたか。
何に出ましたか。なんか変なとこから来ますね。
いやいや、もしであの出ることが叶うんだったらどのクイズに出たかったですか。
あれです、あでも視聴者参加型がだけど普通の一般人ってことですか、
ね、そうですよ、芸能人がやるやつじゃないということですね。まあどうしても見つからなかったら芸能人タイプでも構わないですよ。
あでもあれが良かったですね。
何でしょう、
何でしたっけ、萩生じゃなかった、萩
生野球だろ、ダムが波竜ってよ。野球広しだべ。
横からあの品物を
あれ。クイズハンターだよ、それは。
それ。
100万円クイズハンター、てーれてーれてーてーれてーってやつですよ。皆さん、お元気ですか、野球広しですみたいな感じで重々しく始まるんですけどね。それでは、何をもらいましょうか。じゃあ厚木長沢荘の宿泊券をとかってドドドドドンとかって隣のチームが恨めしそうに見てるというですね。そういうあの性格の悪いクイズだったんですけどもね。
そうです、あとあの、はい、あの体重であのいろんなほらものをもらえ、
それクイズじゃ、クイズじゃねえよそれ。
メ
カタ
でドン、
メカタでドン。
よく知ってるね。
まああのあの値段当てはクイズと言っていいかどうかちょっとあれ、まあ、値段当てもねジャンルとしてあるんですよ、もともと。例えばあの松下電器ナショナルがね提供していた、がっちり買いましょうなんていうのはもう有名でしたね。うちわで一番近いお値段はっていう、あの泉大輔さんが司会をしてましてね、もうあのフジテレビのもう看板番組だったんですけど、私大嫌いでしたけどね。もうあれが始まるとうんざりだったんですけど、であとはあれですよ、あの日曜日の昼間やってたあのイメージ都市生き見小石がやっていたがっちり買いましょう、
懐かしい、
10万円100万円というね。
変わりましたね、
最初はあれグリコじゃなかったんですよ。オリエントカレーが、ね、提供してたんですけど、途中からグリコになって、あの値段調整のためにグリコワンタッチカレーが使われるんですよ、というで、それの系譜が後々列号3匹になってメカタデドになるんです。ということですね。まあだからクイズ番組にも関西系のクイズ番組とその東京から来るクイズ番組ってのはまあ大きく分けてあって、まあ関西系のやつだといろいろあるんですけれど、例えば当時は三枝師匠がね、まあ今の文枝師匠ですけど、まあその司会をするものが結構多くて、三枝の国取りゲームとか、坊主めくりとかね、こうお姫様が出てきたらとかっていう、あの坊さんが出てきたらとかっていうやつとかで、その先ほどのこのクイズパネルクイズアタック25、これももともとはね、小玉清さんの司会で、やっぱり小玉清でしょう。これはね、あのなんか
アイアイゲーム
アイアイゲームはクイズじゃありません。あれクイズだけどゲームみたいな、アイアイゲームだからね。しかもあれ芸能人です。千代田企画。視
聴者が芸能人をなんか指名しててなかったでしたっ
け。じゃあだから千田光男とかいろいろこうパネラーがいてやるやつでしょ。クイズじゃないの、ゲームだからね。まあ視聴者参加型クイズ番組といえば、まずフジテレビ系列はクイズグランプリ。毎日やってましたクイズグランプリ、ピンピンピンピンピンピンって知らないですかね。司会の小泉博士とっていう、アシスタントのなんとかですっていう。で、であとまあ、そうですね、 TBS 系列はいっぱいあるんですけれど、例えばベルトクイズ Q&Q 司会の押坂忍ですみたいな感じね。平日の昼間です。正午からやってたですね。それとか、もちろんこれはあの TBS 系列ですけど、制作してるのは MBS 毎日放送で、アップダウンクイズ
ありましたね、アップダウンクイズ、
アップダウンクイズですよ。10問正解してさあ、あなたも夢のハワイへご招待。ロート製薬がお送りするアップダウンクイズ。私司会の小池清と問題を差し上げます、佐々木美恵ですっていう、このこれがね、もうシルエットクイズ、このゲストは誰でしょうっていうね、もうね、いいですね。あのガチャンガチャンって登っていく、あのメカニズムがね、無駄に金かかってるところがいいんですけど、であと、まあ、テレビ朝日はタイムショックですよ。
タイムショック、
あなたの心臓に挑戦しますっていう、タミヤ二郎さんがやってましてね、2代目は山口隆さんでした、ちなみに先ほどのアップダウンクイズは小池清さんの後は西郷輝彦さんですけどね、という、で日テレは、日テレは何、やっぱウルトラクイズとか大型クイズ番組が多かったような気がしますね。あんまりなんか小さいクイズ番組あんまなかったような気がするんだけどな、まああって探しはあっただろうけど、なんかあんま記憶にないですね。NHK はまあ視聴者参加型ってのはあんまりなくて、まあ連想ゲームとか、ああいったものが、あとクイズ面白ゼミナールとかね、まあいろいろありましたけどもね、クイズ100点満点っていうのもありましたけどもね、まあクイズ番組を語らせればそこそこうるさい私なんですけども、まあでも本当にそういうまあ大人が、まあ鑑賞していたというか、かつて見ていた長寿番組のそういったものっていうのが、どんどんどんどん BS に行っちゃってるのは事実で、まあ水戸黄門は今作ってませんけど、一応最後は武田鉄矢でやってたんですよね。で、多分これで私の予想が当たると思いますけど、これ確実に当てていきます、はい、水戸黄門またやると思います。
あ、そうなんですね。
はい、次の水戸黄門はもう私も決めてます。
あ、決めてるんですか。
笹野高文できますね。
ああ、はいはい、はい、
これ理由があるんです。
はい、
はい、必ずパイロット版作るんですよ。
パイロット、
一回やらせるんです。
あ、はいはい、
ジジイ役を別な だから例えば水戸黄門で、はい、まあ、テレビ版の初代は遠野英二郎さんですけど、はい、遠野英二郎さんの時に二代目黄門役の西村光さんは、はいはい、偽黄門とかそういうのでもうジジイ役で一回出してるんですよ、
はいはい、
でそれでいけるかっていうのを試して、はい、で OK が出て二代目に行くんですね。でそうするとその順番で行って、まあ、あの西村光さんの次は佐野浅夫さんでとか、で、まあ、あの例外は石坂浩二さんですよ。で、まあ、それで失敗したんですよね。で里見浩太郎さんはもともとずっとやってたから全然問題ないという、
はいはい、
そうで武田鉄矢さんも実は何回か出てるんですよ、
はい、
水戸君、
はい、
でだからそれもあって起用されたんだと思いますけど、はい、この間、新しい大岡越前、
はい、大岡越前、
高橋克典さんがやってるんです、あれの最後のスペシャルは、はい、悪役一番の悪玉、はい、あのボスキャラが、はい、笹野高文だったんですよ。おかしいでしょ、笹野高文が あんなどちらかというとなんか高校野というかなんか柔和な感じのじいさんの役が多い、 ね、それがもうあのかなりのすごい悪をやってたんですけど、 あれはテスト版です。
あ、そういう、
で、間違いなく、水戸黄門は、あの NHKBS で来ますね。あの当たったら私に何かください。というね、まあ、黒門町の電子電子取物町もね、中村梅雀さんが、ね、お父さんの中村梅之助さんの後を継いで、よよよよよよよよよよよめでてえなというのをやっているという、全部これ NHK ですからね今。だから昔その月曜日の夜8時、ナショナルグループの一あの、まあ、あの提供でやっていたナショナル劇場、後のパナソニック劇場ですけど、これはもう全部 NHK に取られちゃったと、作ってる CAL っていうところがもう、あの NHK の方に行っちゃってるという、まあ、これからどうするんですかね。もう本当に地上波って見るもんなくなっちゃってるよね、これ久しぶりにテレビを2時間ぐらい見たんですけど、全くついていけないですね。もう全然面白くないですね。で BS の方を見ると、なんかこう、あの干渉に耐えうるやつをやってたりするんで、どうなんだろうかというふうに思ったりしますけれど、さて続いてはこちらのお便り、兵庫県姫路市からいただきました。47歳主婦、ラジオネームファンキー、
ありがとうございます。
タタタタ大変です。もう残念なイメージしかない大阪万博で、今度は岩石ネックレスの釣り天井というほぼ罰ゲームのような休憩所が作られていることが報じられ、バッシングの嵐です。どうにかしてください。どうにもならんでしょうこんなものを。だいたいあのこれ物理じゃないですか、重たいものは下に置くのが当たり前なんですよ、それはあの重心とかそういうこともありますけれど、やっぱり危険というものがありますから、そのなるべくあの高いところには軽いものを置いた方がいいわけですよ、でここって休憩所なんでしょ、
はい、
休憩所だったらですよ、だ
い
たいこれ夏の暑い時期にやるわけじゃないですか、だからまあ日差し日よけが必要ですよね、
はい、
日よけをこの岩石でやろうっつうんでしょ。これでこれ雨降ったら当然そのまあすだれみたいなもんだから、巨大なすだれみたいなもんだから雨よけにならないじゃないですか、
はい、
でこの石っていうのは皆さんご案内の通り、焼け石に水っていう言葉があるように、天日でさらしてたら石自体が熱くなっちまうわけですよね、これずっと熱いわけですよ、だから天井からその暑さがずっと放射していくというあの輻射熱を出すんで、もう言ってみればこれいわゆる天日ですよね、オーブンの中にいるようなもんで、だからそれをこんなものをこう作ろうとするこのその なんだこれ建築家なのか何なのか知らないですけど、すげえことやる。でしかもそれがその相当な金かかってるでしょこれ、でしかもなんか噂によると、そのデザインした人のお父さんがやってる建築会社がそれ受け負ってるってやつじゃないですか、もうなんか何から何までひどいですよね。これあの記事がついております。万博会場の中の休憩室2っていう、その2つ目の休憩室2の上空に設置予定の岩石、上空に設置、岩石にケーブルを通しネックレスのようにつなげた巨石のカーテン、その施工の様子を一部報道が取り上げると、 SNS 上では危険ではないか、日よけになっていない、 そもそも必要なのかといった不安の声が相次いで上がっております。でこれあの作ってる工藤さんという方が、休憩所では建築基準法をはじめとした各種法令を遵守し、構造計算や各種専門家へのヒアリング、共同試験などを行った上で設計施工を進めておりますと安全性を説明、報道ではコンセプトが書かれておらずやや誤解を生むような表現となっていますと明かしたということです。で休憩所としての機能については、屋根や壁があり空調施設の整った本格的な休憩、所が、敷地内に別に用意されており、石を用いたパーゴラは、敷地内にある外部歩道、バス停留所からリングまでの日よけのための工作物であることをご理解いただければと思いますと説明していると。で文章や写真ではコンセプトや施設の計画は伝わりづらいため、後日違ったメディアでこの休憩所2について、まあ、紹介する機会を作りたいとしているということだそうです。いりません、はい、これどうですか、木田子さん、これこの石のネックレス、素敵ですよね。
本当に誰が考えるんですかね。
こやつが考えたんですか、こやつがこの工藤さんっていう人が
とんでもないなんかで、一般なんですかね、なんか常識的にもどうなんですかね。いや、変な人が、
例えばね、このね、万国博覧会ですから、うん、でしかもこれ日本のその先端技術を世界の人々に伝えるのが一つの目的じゃないですか、うん、ね、はあ、石に穴を開けたって先端技術ですか、ええ、でそれ別にあのその技術がどう応用されるかとかって知らないですけど、うん、それ吊るす必要ないですもんね、ええ、で何にもこれ新しくないし、ただのバカなものでしかないわけですよ。で、うん、こんなねくだらないものにお金をかけると、だからこのね工藤さんって方が自分のアート作品として自分で金を工面して、うん、あるいは自分でスポンサーを見つけて、うん、そして自分でそれをこうさあ作りました、さあどうぞっつって、うん、まあ見せて評価されるかどうかっていうところを自分で試すのは全然構わないですよ。これ、うん、言ってみれば国の金使って遊んでるわけじゃないですか、うんなんでこいつに遊ばせないかんですよ、こんなんで。でこれ全く実用的じゃないし先端技術でもないし、アートかどうかは分かんないですけど、別にそのここでやるものではないっていうふうに私はもう断じておきますけどね、うん、もう絶対にいらないですよこれ、で休憩って休む、イコウっていう字書くわけですよ、のんびりしたいわけですよ、うんうん、ということはですよ、まず日差しが強かったら屋根が欲しい、暑かったら冷たい風が欲しい、空気が欲しい、爽やかさを味わいたい、でしばらくそこで、まあ、5分か10分か分からんけどちょっと落ち着いたらじゃあ他のものを見に行きましょうっていう中継地点じゃないですか、うん、この石の下で石の下で落ち着きますかね。大体みんなうわこれもう怖えなこれとか言いながら見てるわけでしょ。一つも休憩機能はないと私は思いますけどね。これこんなものでも本当にあのなんでこんなに裏目に行くわけだって同じお金使うんだったら、例えば光学明細団っていうのがあるんですよ、
はい、
こう建物の表面にその LED だとかのこのパネルをこう前側にはめ込んで、はい、それでカメラでその向こう側の映像を撮ってるわけですよね。でその向こう側の映像をそこの壁に映し出すから、はい、そこがその遠くから見たら、はい、その建物自体があるかないかが分かんなくなるっていう、なんか そのもアメリカとかにいっぱいあるんですよ、ね、はい、でそうするとなんか、これが休憩所なの、うわすげえとかって、なんかそういうのを見るとかっていう、なんかそういうびっくりが一つもないんですよこれバカじゃんっていうびっくりしか、もうだからこの作ってるものに対してのびっくりじゃなくて、これ考えたやつに対するびっくりなんですよでこれを許可したやつに対するびっくりなんで、これはもうあれなんだっけな、あのアメリカのあの巨大なあの、うん、ボールみたいなのコンサート会場があるじゃないですか、
はい、
透明に見たら本当に超巨大なボールなんですよね。でそれがその表面が全部 LED の そのディスプレイになってて、
はいはい、
でそれそこにあの例えば目玉だとか映し出すと超巨大な目玉がそこに現れるわけですよ、 横幅50メートルぐらいの、はいはいはい、それとかそれ自体をあの、はい、バスケットボールにしちゃうとか、なんかそういう風な、あれはどこだっけ、ラスベガスかなんかの近くでしょ。でだからああいうエンターテインメントなものっていうのを作るんだったら面白いんだけど、まあ、それをやってもパクリになっちゃいますけどね。でも確かにこれはパクんないですよ、この石は。そんなバカなものはないと思いますけどもね。なんかこれがね、石じゃなくてもうちょっと違う新素材を使うことによってなんか面白いとか、その何か先端的なこの科学というか技術というか、そういったものが含まれているんだったらまだしも、本当にこれは何なんだろうと思いますけどね。木田さんだったら何を串刺しにしますか。
串刺しですか。
ええ、やっぱ人ですか、やっぱり。
串刺し、
ええ、昔ね、あの秀吉がね、あの30人だか50人だか忘れましたけどね、はい、あの全員串刺しにして、あの並べたという、あのすごいのがありましたね。ええ、それはいらない。ああ
、無言になっちゃう。
まあ、なんですかね。こうやったらまだね、
はい、
あの天井をね、そろばんにしちゃうとかね。なんかほら、はい、その下からこう手伸ばしてパチンパチンやるとそろばんができるわけですよ。
ええ、なんかちょっと涼しい風来そうですね。
いやだからそろばん、それでなんかこうあの常にあの願いましてはとか聞こえてて、それでこうちゃんとあの正解を出すとなんかもらえるとか、まだその方がなんか役に立つような気がするんだよね。なあ、あのこの万博のね、いろんなアウトラインを企画してたあの、まあ、人を私は存じ上げとるんですけど、
はい、
でその人は本当に優秀な人でね、あの、まあ、経産省の役人なんですけど、
はい、
もう超オタク、私より、1つか2つ上だったんですけど、はい、本当に本当に面白いおじさんで、私口説いてたんですよ、もう FMC に出てくれって言って、
い
や、あの出たいのは山々だけど、あんたのところに出たらもう他にも出なきゃいけないから、一応公務員だから、だからもうそれは無理だって言われて断られたんですけど、もう本当にね、あの斬新なアイデアを持ってて、しかもあんまりお金をかけなくても楽しめるっていうのを考える人で、あの素晴らしいなと思ってたんですよ。あの人多分もう外されたんでしょうな。外されたか、もう定年退職しとるんでしょう多分。
あら、
もう あの人がいたらもうちょっと面白かったと思うけど、まあ本当にもう返す返すも無駄ずに残念なものを作りよるなという、気がいたします。
万博っていつでしたっけ。
来年の今頃ですよ。
あ、そうなん
だ。木原さんはやっぱ行きますか、万博に。
行かないです。
行かないって言ってましたね、前ね。
行かないです。
あのリアルな脈々を見えるかもしれません。脈々、
いや、見なくていいです。
そのうちなんか何かを買って万博へ行こうなんて、万博キャンペーンとかって絶対無理やり、多分日清あたりがやると思いますよ。昔あのね、 UFO を買ってポートピアへ行こうっていうのやってましたから、多分あの UFO を買って万博へ行こうっていう、
はい、
脈々 UFO とかって出るかもしれないですよ。
出るかもしれない。
こうあのこれ お湯を入れてこう湯を捨てると、あのふやけた脈々が出てくるんですよ。それをこう頭からかじるっていう、あのね、なかなかなもんで、あのあるいはこうカップヌードルの謎肉が脈々の目になってるとかですね、そういったものをあの作るかもしれませんね。ということでございまして、本当にもうよくわからんものがあるなというところでございます。一旦 CM に来まして、この後はあーはーはー、なかなかまあ政治的な、トークになりそうですね。では一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
世界のファッション、タマキン。